ドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私はパーソナリティの山本です。よろしくお願いします。ということでですね、ウッドキャスト JP 第6回のですね、今回第3回に分かれましたけれども、その3回目の後編ですね、をお送りしたいと思います。中編からですね、第2回の中編の方からですね、JAF についてですね、語っているんですけれども、その後編ということですね。前回、第6回中編ではですね、JAS の概要というかですね、製材の JAS ってこんな風なもんなんですよっていう企画であったりとか、それってどういうものなのっていう話を、しましたけれども、今回、後編の方ではですね、ぶっちゃけトーク、ぶっちゃけ編ということでですね、JAS って、実際のとここうなんだよ。こんな風に運用されてるんだよであったりとかですね。僕ら、ものを作っている方、製材所とかですね、にとってはジャスってこうなんだよであったりとかですね。っていう話をしてます。で、まあ冒頭からですね、ジャスは普及してませんというところでですね、話が進んでいくんですけれども、じゃあなんで普及していないかみたいな話をですね、深掘りしていきたいと思います。あくまでもですね、僕たち、製材とかですね、木材に携わっている連中がですね、まあ、こんなこと考えてるんだよとかっていうのをですね、まあ、聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。本編ではですね、私と、いつものですね、坂さんとですね、二人で、お送りしていきますので、よろしくお願いします。では、本編の方お聞きください。なんか割とね、この人がもう言っちゃいますけど、JAS は業界で普及してないんです。はい、はっきり言って製材所の、はいはい、それでは JAS は普及していません。
そう、まあそうですね。
で、それなぜかっていうところに、やっぱ踏み込んでから、あかんないですけど、
はいはい、
僕らはね、工場でやってる人たちだし、現場の人だなんでね。はい、なんでかっていうと、要は一つはその辺に、僕は理由がある、あって、
はいはい、
その、例えばですよ、造作材の JAS の基準っていうのが、
はい、
造作材の、表面、材面の品質基準。
はいはい、
で造作材って何で選ぶかって言ったら、節があるかないかとか、
はいはいはい、
節があっても、本当に節がないかとか、こう、例えば、削り込んだ時に節が出てくるようなやつでは嫌やよなって言われたりとか、
はい、しますわ。
しますやん。じゃないですか。で、まあ、業界のね、通常の基準で、無節、
はい、
上小節、小節、
波。
まあ、波って書いてありますけど、まあ、僕ら得意って呼んでますけど、
ね、はい、
波とまあ基準が、まあ、ジャスにもそういう基準があるんですよ。ね。で、無節は、まあ、節当然ないやつで、で、上小と小節っていうのが、その辺がこう結構製材所によって基準が曖昧やったりして、ここの製材所の、A 製材所の、上古
は、
ええけども、B 製材所の上古は、変な入っとるよっていうのは、まあザラなんです。
ザラですね。
で、で C 製材所は上古って言うけども、ほとんど無節みたいなのばっかりやみたいなのもあって、で、それによって、市場で相場が変わったりとか、固定のお客さんがつくつかないとかが出てくるんですよ。
はいはい。
で、その、うちは、うちの、お客さん、まあ、市場で買うのは大体小売屋さんとかやから、はい、うちのお客さんは、上古の、ここの A、C 製材所の上古を仕入れてきて、買うとみんな喜んでもらえるんやと。お前ところのやつはほとんど上古捨ても節ほとんどないみたいなばっかりやから、
はいはいはい、
同じのちょうだいよって言われたりとか。
うん、
逆に言ったら、A 製材所の上古を買ってきて、
はいはい、
いいやつと悪いやつと自分のところで選別して、で、上古って言っとるけども、ほとんど上古でいかないような、やつを、特一、不死物として売ったりとか、はいはい、まあそういうのがいろいろあって、同じ上古でも、やっぱり幅があるんですよ。はい、で、その幅を適正化するのが JAS のはずなんやけども、
はいはいはい、
その肝心の JAS の基準がですね、
はい、
こうですよ、こう。 ね、浮子、基準上項節は長径が10ミリ、かっこ、息節以外の節にあたっては、あっては5ミリ以下であって、かつ材長が2メートル未満のものにあっては3個以内、材長が2メートル以上のものにあっては4個、かっこ、小口の長辺が210ミリ以上のものにあっては5、6個以内であることっていうの。まあ、これ文章に出るけどさっぱりわからんと思いますけども、これ想像してみるとね、
はい、
まず、長径1センチ。
1センチ。
1センチですよ。節1センチで、はい、かつ2メートル以内のものにあっては3個以内。
はい、
だから2メートルの、例えば、なんだろうな、枠材みたいな。
はいはい。
こう例えば12センチぐらいの幅の窓枠とか、うん、ドア枠とか。
はいはい。
で、1センチ、この節って細長いですから、うん、長い方が1センチまでの節が3個あってもいいんですよ、これ。
はいはい。
それって上古って話じゃないですか。ね、
まあ確かにそうですね。
上古って言ったら、
はいはい、
無節よりもちょっとだけ節あるみたいなイメージなのに、そんなこう、1センチしたらって、小指ぐらいまでいるわけですよ。
はいはい。それが3つあっても
いい。3つあってもいいって。それって上古って言うていいのって。その辺がね。
これはね、全国統一の話としては、うん、全国で統一されてる認識としては、こういう今のジャスの企画が一般的なんやのか。なんか。
絶対そんなことないですよ。絶対そんなことないですよ。だって、その程度やったら、
はいはい、
普通のな、まあ、波って書いてないですよ。得意地の中から、その3つは出てきますもん。
まあ出てきます
わ。出てきます
ね。それぐらいのものならね。
は
いはい。そうか。僕らの製材も、よく、上古を出し、上古でええよって言うと、はい、無地までいらんけど、上古でええよって言うと、
うん、
でもでもちょっと節があったら、やっぱり嫌がるやろから、
うん、
結局は無地に揃ってしまうって、
うんうん、
無地出しとくわになるわけ
ですね。なるでしょ。まあ、その無地の基準が、例えば、うちの世代者やったら、
はい、
削ったら出てくるかもしれないな、みたいな、そういうのって、ね、目目見たらわかるんですけど、
はいはい、
そういうのは、外すか外さないかとか、
あ
その、節っていうにはちょっと微妙な、出かかりとか、
うんうん、ちょっとしたやつがね。
ちょっとしたやつとか、はいはいはい、あと、歯節って、歯節とか針節って言いますけども、
はいはい、
まあ、木の根っこの方やったら、ポスポスポスポス出てくる。
うん、
本当、針みたいなちっちゃい節の、こう、が、複数結構出てくるのがありますけど、はいはい、ああいうのを上古としていいのかどうか。
はいはい。でも、これで見ると、それは別に全然上古って大丈夫ってこと？
大丈夫なのか、
あ、でも3個。
でも、長径が10ミリ以下の節って考えると、それをね。
うん。
3個あったらもうダメだ
よね。アウトやからね。
うん。
ああ。
歯節の木、基準はここには確か書いてなかったんだから、まあ、それを、まあ、木目の一部とされてしまったら、
はいはい、はい。
ね、あかん、条項にはならないんですけど、
なるほど。
そういうね、こう、なんか、感覚的に、ジャスの条項っていうと、
うんうん、
まあ、それ、条項って言ったらあかんやろっていうのが、結構入っちゃうんですよ。
なるほど。そうすると、まあまあ、僕らは、だからそういうことをある程度、分かってるから、あれやけど、例えば全く分からない、
はい、
まあ、例えば一般の人が、
うん、
上古節、うん、これの認識を、このジャスの認識じゃなくて、
うん、
よくまあ、世の中のおじいちゃんとかに多いと思うんですけど、うん、結構そういう上古って、こんなもんやってイメージ持ってる人いますよね。
はい、いますね。材木屋じゃなくてもね。
材木屋じゃなくても、田舎に、はい、田舎の方にはね。
はい。
こう、その、多分、そういう人らの認識も、結構、この、もうちょっと、なんですか。まあ、それこそ、2メーター以内に、本当にちっちゃい節があるかないかっていうぐらいを、
うん、
多分、上古と思ってる人が、うん、世の中に出てる市場とかで、いわゆる上古の板を買ったりなんかすると、うん、なんじゃこりゃって、いうことに、
なりますよ。
なるぐらいの、やっぱり認識がこう、大きく、
うん、
ね、確かに違う、違いますね、これに関してはね。
そう。で、なぜそうなるかというと、佐賀さん、途中で言われましたけども、
はい。
頑張れば、どこの製材所とかでも揃えられますっていうのは基準じゃないですか。
はいはいはい。
うん。だから、そうなっちゃうんでしょうね。
はいはい。
そう。で、例えばじゃあ、 不死はないことだけども、その出かかって不死とかっていうのが全然ないとか、はい、例えば、裏無事って僕ら言ったりしますけど、裏無事とか裏情報とか言ったりしますけど、はいはいはい、こう、板にした、そこで枠材のね、25ミリとか、ぐらいの、30ミリとかぐらいの材料で、裏を、木表木裏って言ってね、あの、年輪の上は外側の方が木表で、内側の方が木裏ですけども、
はい、
裏が、裏向けた時に、どんだけ節があるか。
はいはい。
で結局、裏に節があったら、削り込んだら出てくる可能性が多少はあるわけやから、それがあるないみたいな、そういうのは全然ここには全くないし。
はいはい。
なるほど。そう。まあ、造作沿いのジャスの、その甘さっていうか、僕らが、あの、割と好きになれないのは、その辺やったりもしますし。
構造材で言うと、やっぱり含水率とか。
含水率とか。
今の節の大きさとの部分っていうのは、やっぱり、そのジャスの、はい、まあ、いわゆる規定の甘さ。
甘さ。
っていうところですね。
そうそうそ
う。
そうです。で、じゃあ、で、かつ、それでも別にジャスって別に、
はい、
と表示してもいいわけじゃないですか。
はいはい。
で、それが、なぜ普及しないのかっていうと、もう一つは、なんだろうな。ニーズがあれば、やるよと。
はい、はい。
それが、しょうが、ジャス材じゃないと、この物件には、抑えられませんという仕様が設計書に書いてある物件やったら、ジャス材を必死ごて探すし、
はいはい、
ジャス材が認定できるように、工場のジャスの認定を取ろうかとか、こうってなるけども、
はいはい、
まずそういうニーズ自体があまり
ない。
まあ、これはもしかしたら、ニワトリと卵みたいな関係なのかもしれませんけども、ないっていうのもそうですし、で、まあ、厄介なことに、それをジャス材をできる工場の認定を取るのに、だいぶ
お金がかかる。
何十万、
はい
ね、年間何十万単位
で
かかってくると、
はいはい。
で、何十万のお金を出して、認定工場になって、うん、それで年間、いくらそのジャス材じゃないとダメっていう、そう、指定のある、うん、注文が来るんですかと。ということで、結構やっぱやめてってるんですよね。
ちなみに、丸中さんとこはそういう発注でかかったことはありますか？
ないです。まあ当然、うちジャス認定工場じゃないから、
余計
ですけど。
うちも調べた結果、ジャス認定工場には実はなってなかったっていう。
降りてたんですよね、
そうそうそう。
取ってたけども、お前。
多分そうですね、流れとしてはそうだと思う、うん。で、まあ、この目視等級の、要は技術者みたいな、には一応、社長とかはなっとるんやけども、うん、はい、まあ、ジャス登録を、うん、まあ、認定工場に登録してないっていう状況です、ね、
うん。
まあ、まさに、多分ジャス、その、ニーズがそこまでないから、うん、多分並んでよかったかなっていうことですよね、今まで。うん、これからどうですか？これって、もっと規定を厳しくしないと、結局は、そういう、ジャスのニーズって、逆に高まらない。っていう考え方ですよね、多分ね、山本さん
は。そう、うん。しかし、ジャスの木はどんどん甘くなってるんですよ。
はい、それに
反して。30%以下、そう、
はいはい。
甘い部類が、カテゴリーが出てきてる。うん、で、きついカテゴリーが、できてない。
はいはいはい。
で、例えば、普段だったらね、こう、造作剤で 10% 以下みたいな基準が、
はいはい。
できて、実際 10% 以下じゃないと、使えない場所って、
はい、
あるんですよね。非常に精度が影響される、例えば、窓枠のサッシの、
はい、
取り付けるところの近くのやつやったりとか、
はいはい、
断層の基準とか精度がないと、このちょっとでも狂ってくると、古いは1ミリ以下じゃないとダメやとか、
はいはい、
その古いっていうのはその製材した時の基準じゃなくて、実際取り付けてから
の動き。
の動きですね。
はいはい、
そんなんか、あったらそういうニーズは、
はい、
なくはないんじゃないかな。
まあ、だから、一級より上の特級みたいなやつを、
うん、
ぜひ、ね、ジャスで作ってもらって。
そう。まあ、だから、それがジャスである必要があるのかな。だから問題は結局、木材の基準がこれしかないところにあるんですよ。
はいはいはい。
他に、こう、公の基準が存在しない。う
ん、はいはい。
まあ、それがね、製材のジャスのね。
ちなみに実はどうなんでしょうか、 の実の基準っていうのも大体そういう、大体どこの工場でも、うん、あのそんなにすごい設備投資や押しなくても、あのなんかちょっと業界が違うであれなんですけど、うん、実って工業製品やったら大体実かなって思いますやん、
はい、うんうん、
で JAS をの、まあ、JAS かなって実の、まあ、この業界と違う人はもしかしたら、もちろん、そういう製材所で製材するもので、JAS が当たり前って思ってるかもしれへんし。
あ、JAS ぐらい見た人って当たり前。
そうそうそう。いわゆる JAS マークって、ついてて当たり前っていう。
はい、ああ、うん、なるほど。
なんか、あんまりそのように気にしてみたことないですけども、うん、結構JAS って、工業製品は JAS でなんか当たり前みたいな、
うん、
あの考え、ちょっとなんかそんなもん、僕らは、業界が違うから、そういう感覚を多分僕も持ってる
んですよ。僕もそんな感覚ありますね。
で、もし反対の立場になって、まあ、そういう、こういう、いわゆる製材所からで作られる製材品っていうのって、まあ、JAS、JAS が当たり前っていうふうに思われてるとしたら、うん、ほとんどのところ、こういう、まあ、中小の製材所っていうのは、JAS、まあ、同等規格もしくはそれ以上のものを出してても、いわゆる JAS っていうそのお墨付きがないものを出してますやんか、
うん。そうですね。
そういうのはもしかしたらびっくりなんやろか、どうなんやろかな。あ、一般の人から見て、気にしたことないかな、あんまり。
びっくりなんじゃないです
か。そうなんっていう話なんやろかね、この。
JAS の企画ってなんか、単に物のその精度の比較だけじゃなくて、まあ、実際に ISO に多分、はい、合わせてるところがあるっていう話聞いたこと、世界基準に合わせてるっていう話聞いたことがあるんですけど、例えばマンション建てる時とかでも、その仕様なんかを、JAS で規定された、その、仕様というか、その設計書はこういうふうな、揃いなさいみたいな、多分、あるんちゃうかな。ごめんなさい、あんまりよくわかってないですけど。どうなんですか。
あんまり JAS の規定って僕ら多分あんまり書いたことないかな。
あ、そうですか。
どうだ。あんまり、うん、そうやね。
あのこれありますよね。この防腐剤とかは、
はい、
これ JAS の基準ちゃいました。
防腐剤ですか。
うん。こういう。
ああ。これはいわゆる防腐処理を、
防腐処理、
こういうものを使ったら飽きませんよっていうやつですか？ではなくて。
これは、こういうものじゃないとダメですよ。
あ、防腐剤として使うには。
うん。違った。あまり意外なこと言うと。
全国で。
そうそうそうそう。ザクッとカットしながら。基本的にはでも JAS の基準って、
はい、
もう本当に、うん、多分一桁精度細かいですよ、
ね、なんかそう、
うん、
実際そうなんで多分ね、うん、僕そういうイメージ、
うん、
で JAS はなんか本当にこう規定が細かく決められてて、
はい、
っていうイメージですね。
JAS を上回る基準のものが世の中にあれば
はいはい
いいけども、いいも悪いも一緒くたでこれだけしかない。
はい、はい。
で、いいものを作っても、評価されにくい。
なるほど。それが。
で、ただ、もう一つ問題があるとすると、
はいはい。
それすら、満足できないものも世の中いっぱい出回ってるっていう。
いうことなんですかね、多分ね。
うん。うん、そう。
でもそういうところも大体こう、淘汰されて、いってないんやのかね。
どうだよな。本当に個人でやってる人とかもいっぱいいるし、
はいはい、
全部が全部その企画が
通りにやってるかどうかわからないです
か。わかんないとか。でもその感想の基準なんか特にいい加減ですよ、
はいはい。まあそうですね。
うん、だってこの間、うん、牛がその市場から買った、
はいはい、
その造作用の製材の、
はい、
赤身の材料なんかっていうのは、
はい、
元素率 30% 普通に超えてましたからね。で、これ、はい、乾燥剤って言って僕発注したんですよ。で、乾燥剤、こんなん入ってたんですけど、
はい、
そんなもんすかって言ったら、まあ、そんなもんやろって言われて終わりですよ。
あ
うん、そんなもんをまともに加工して、 出荷したら、絶対クレーム来るの分かってたから、はいはい、もう一回うちで乾燥機入れ直しましたから。
ああ。なるほど。
そう。だからね、うん、そんなもん、それが現状ですよ。現実ですよ。
でもそういうことしてるから、やっぱりこう、気が、に対する信頼
が、ね。信頼が、
うん。うん。いわゆる品質の信頼というのが、だんだん薄れていって、うんうん、ね、で、どんどん修正剤とかに取り替え、変わってしまってってるっていうことなんでしょうね、うん、多分ね。
と思いますよ、うん。だって、何も知らない人から見たらですよ。
うん、
この国産剤っていうのを、普段設計に載せない人が、国産剤を使ってほしいって言われたから、
はいはい、
お世辞さんからね、
はいはい、
国産剤っていうのをいろんなところに設計に入れましたと。
はい、
したら、まさかそんなん入ってくるなんて思わないじゃないですか。
いや、まあそうですね。
そうでしょ。
はい。
そう。で、使ってみたら、
うん、
まあ、なんじゃこれ、とんでもないものが来たよと。
はいはい。
で、JAS っていう基準があるから、JAS っていう風に載せてみたと。はい、そしたら、そんなとこ出せるとこ、世の中にほとんどない、
ないですよと。ないですよと。JAS 同等でいいですかって
言ったら、
そうなりますね。
そう。
それでいいですよ。
それでいいですよって言うでしょ。JAS、うん、同等っていうものを本当に検査してるかって多分検査してないですよ。
はいはい。
結局じゃあ、やっぱり国産材は、
イコール品質が悪いということになってしまうのかな、っていうふうに囚われてしまうってことだよね。
うん。囚われても全然おかしくない。本当は、その辺に、こう、中間に入る業界をよく知ってる人が中に立ってもらって、
はい、
これやったら、こういう材料をここの製材所から取らなあかんとかっていうのを、指導とかアドバイザーみたいな人がおれば、
はい、
入ればね、いいんですけど、そんなにそういう人いないし、はいはい、たくさんもね。うまくその木材普段、国産材普段使わないですから、そういう人と、ね、普段接しられるかって言ったら、
はい、
多分そんな人とかまあないと思うし、ね、ね、
はい。
で、痛い目見た人が、何回か痛い目見た人が、そういう人にようやく出会えて、
そうそうそう。
っていう風になればいいですけど、
改善されていくっていう。
多分それに至らないところの方が大多数
あ
なんじゃないかなと思います。
確かに。
だから、国立競技場とか、ね、
はい、
散財でっていう話も。
はいはいはい。
国場だけじゃなく、オリンピック関係の建築とかもね、そういうふうにあるけども、ああ、そういうね、国産材に悪評が立って終わりっていうふうに。
ならんように
。ならないようにっていうのが、本当に僕がね、業界の、こんなちっちゃい製材所の人が、業界のこと言うのなんですけど、本当それが一番危惧するところです。
な
あ、それでね、はい、ごめんなさいね。僕の話も。そう。製材のジャス以外にいろんなジャスがあって、
はいはい。
木質材料のジャスっていう、さっきの合板検査会っていうところでも、ジャスの基準があって、これは、合板検査会で合板。
合板もでもジャスなんですね。
ジャスなんです。
ジスじゃないですね。
ジス
なんか工業製品っぽいイメージは。
けど、
あるけども。
ジャスなんですよ。
はい。
木関係は全部ジャスなんです。
はいはい。フローリングもジャス、ね。
フローリングもジャス、そう。
う
そうなんです。合板、その、いわゆるベニヤ板と呼ばれる。
フルゴフローリング、はいはい。
いわゆるベニヤ板っていうのもそうですし、
はいはい、
家の中に貼る普通のフルゴフローリング。
ああいうパーティクルボードとかも、
うん、
多分、
ジャスにしてあります。
なんでしょうね。
あります、あります。
はい、
そう。修正剤もそうですし。
あ、修正剤もジャスなんですね。
うん、ジャスです。みんなジャスなんですよ。今ほら、で、最新のやつやと直行修正版、いわゆる CLT。
CLT、はいはい、はい。
CLT も、
CLT もジャス。
ジャスが、決めました。平成25年12月20日に制定と。
なるほど。
そう。そういうのも、あるんです。でね、実はフローリングのジャスっていうのは、
はいはい。
これをまともに作ろうと思うと、
はい。
節ありの、節のあるフローリング、で回ってるものがあったら、大概、ダメ。
あ、本当ですか？
材面の、その、節の基準っていうのは結構厳しい。確かね、3センチ以下だったはずなんですけど、
はいはいはい、
それ以上大きいと、ジャスから外れ
てしまう。外れてしまう。
うん。
うん、
そうです。で、意外と普通のフローリングで、特位置、いわゆる節のあるものとか見ると、はいはい、3センチ超えてるの、多分ザラに。
ありますわね。
あるんですね。幅広いフローリングとかあったりする、
はいはいはい、
もう一つ多分そうなってくるんですけど、これはこの新ジャスの解説には、多分載ってない。これは製材品のジャスだから。
製材品のジャスやから、すいません、ね。
合板のジャスとは違うんです、
はいはい、
そ そう、これはだからなぜ載ってないかというと、検査するとこが違うんですよ。この製剤のジャスは、こっちの、全木検、全国木材検査研究協会ですけど、合板のジャスは日本合板、合板検査。
検査業者。
公益財団法で。
はいはい。
だから、本とかも全然違うとこ。
なるほど。
です。合板のジャスは、どっちかっと、その、まあ、厳しめというか。
そうけど、その複合フローリングって、まあ最近短板だけ、いわゆる杉材でとかありますけど、はい、うん、特一の材料なんかではジャスの規格認定は多分無理っていうことですか。その短板が今のその節の大きさがかなり厳しく規定されとるということは、それはあんまり関係ないですか。
どうやったかな。短板貼ってあるやつは、でもそうやった気がするな。フローリングでしょ？フローリングには、はい、いくつかありまして、フローリング、
複合フローリング。
うん。機材に合板、引き板、修正材、短板、積層材等を使用したもの。
はいはい、
これでの化粧材はなかった。試合のものはなかった気がする。で、乾燥フローリング、フローリングボード、
うん、
ブナ、ナラ、カバ等の広葉樹または針葉樹の1枚の引き板、縦接合したものを含む、を機材とした乾燥フローリング。っていうのが、あの、無垢の、
はい。
一枚ものの
フローリング。フローリングっていうことですか。
うん。
あれはこの合板の方に入るんですか。
そうっす。この合板検査会の、
その、企画に入ってしまうってことですか。
企画の方の。
山本さんのとこはこっちのジャスの方ですよね。
両方ジャスですけど。
ジャスですか。山本さんの方は、あ、検査する期間が違うだけ。
検査する期間が違うだけで。
難しいな。
難しいな。だから、製材のジャスの認定工場になったとしても、
はいはい、
フローリングのジャスっていうのは、私は知りません。
ああ。
っていうのも、
でも、うん、製材のジャス、内装材の規定があるわけやから、例えば、
製材のジャス、内装材の規定はないですよ。
あ、造作材しかない
から。造作材しかないから、結局、
そういうことですね。
これから、これは、造作材を作るための、はいはいはい、ネタなんです。こっから削り込んで、造作材を作る。
はい、
で、できたものの造作剤は、
なるほど。
その、ちょっとカンナを入れただけで、
はいはい、
もう製剤のジャスとは違うものになっちゃうんですよ。
はいはいはい。なるほどね。
うん。
そうか。で、そんで、こっちの合板の方の規格に今度入っていくわけですね。
フローリングを、フローリングっていう場合は、合板のジャス
の規格になる
わけですか。合板検査会の規格のジャス
ああ、しかない。で、違う、そっちの検査会で取らなかったことですね。
そうそう。
合板検査会。
そうです。まあ、ここら辺ね。こっちは日本合板検、日本合板検査会のジャスのマークが、
はいはい。
ホームページにも画像が載ってるんですけど、
うん、
製材のジャスは、これですね。ジャス全木検。
全木検っていうのが入るわけですね。
っていうジャスで。
はい。
シールとかも表示されるものもちゃうんですよ。
ほうほうほう。
そう。で、たまに言われるのが、フローリングでもない。
はい。
ものですね。
はめ板、
壁材のジャスっていうのはないです、これも。
企画がない。
企画がない。
ああ。
うん。基準がせいで、企画がないってことは、それをこう、うん、判断する指標が世の中に存在しないってことなんですよね。
ないですか。
うん。で、これは非常に僕は由々しき問題と思って、いいも悪いも全部一緒くた。
はいはい。
まさに。で、第三者機関で検査することもできない。なぜなら基準がないからと。
それなんでなんでなんですかね。基本的には、天井や壁に板を張るってことは想定されてないことですか、そんな。
どうなんでしょうね。
はいはい。
想定普通するやろって感じですけど。
ね。
その、造作用の製材、
はい、
ジャス材を
使って、うん。
加工したもの。
で、床はあるけども、壁や天井、使う用の材料に関しては、規定がないということでしょ。
そうそう。だから、製材の造作材のジャスがあるから、これでいいやろっていうことなんじゃないですか。
でも、加工した時点でジャス消えるわけですよね。
消えますよ。
製材のジャスは。
製材のジャスの 企画に乗っ取った原因板を加工しました、はい。やったらできますけど、それ以上はない。
ないってことですか。
それ以上はない。
そういうのは、ある、やっぱりなんか規定が作ってくれへんと、その、なん、まあ、山さん言うように、もう、いいも悪いも一緒くた扱いっていう、一番なんか、一生懸命ものづくりしてる人にとっては、苦しい。
苦しい。
ことになってるってことですね。
そうですね。うん。業界ね、まとまってそういうのを作ろうよ。
はいはい。
って言ったら、いいなぁと
思ってる
けど、はい、まとまらないのがこの業界って。で、前に、ほら、ビッキーさんが、
はいはい。
ビッキーさんじゃない、違う、これはね、僕個人的に、Facebook メッセンジャーでお話しいただいた人がいるんですけども、はいはい、まあ、個人的にメッセージされたら名前はあって出さないんですけども、
はい、
サネのね、
うん、
サネですか、サネって、
オスとメスの。
オスとメスの、は、ハメ板っていうのをこう加工したときに、
はい。
板と板をくっつける、こう、でごぼこにしてる。
はい、
はい。こそっとはめるようになりますけど、この形状が、どうして、こう、統一されないのかみたいな話してくださいって言われたのが、
はい、はい。
いただいたんですよ。で、それも業界まとまらない。の、ある意味象徴的な
ところやと思うんですけど。まあ、それぞれのノウハウを、にしてるってことですか？
してるぐらいやったら、まだ話はいいですけど、現実のところは、
はい。
形変えとけば、また打ちところの注文、打ちところの偉大やとあかんから、って言われるやろとか。
はいはいはい。で、微妙に違うわけです。
っていうのが、正直、本番とかだと思いますよ。まあみんな聞いたか、みんなに聞いてないからわかんないですけど、
はいはい。
本当のところは、また打ちところの製品作って、くれっつってリピーターになってほしいから、
はいはい。
よそとちゃう形状っていうか、あんまりそういうこと考えずに、はい。形状を、一つに。してる、してないっていう。
それはまあ、大学業界以外でもありがちな話ですよね。
ああ、そうですか。
特殊な企画もにしといて。
うん。
はい。
ああ、そうですね。はい。
ね、よそでこうたやつでは合わんっていうふうにしてるんね。うん。はい、うん。
そういうことなんじゃないかな
と。だけど、あれは統一できるもんなんですか？
いや、できるでしょ。
もう、これって決め、A タイプ、例えば A タイプ、B タイプ、C タイプっていう、タイプだけ決めて、
うん。
あとは、それぞれ自分の、製材工場でどれにするか決めると思います。
うん。絶対その方がいいと思います。だって、その刃物をね、
うん。
まあ、だんだんマニアックな話になってきますけども、
はいはい、
その加工するときの刃物を作るメーカーって、じゃあ全国各地何社ありますかってそんなにないですよ。
ああ、
うん。有名なところ言ったら、日本で一番最大手はカネフサっていう、ね、メーカーありますけども、うん、まあそこの刃物使ってる結構多いと思います。
はあ、はあ、はあ。うん、せやけど、その、いろんな、こう、経験を積んでって、こう、自分とこなりに改良するというか、サネの形状をちょっとこう、こうしたらええんちゃうか、ああしたらほうがええんちゃうかって、こう、調整してきますよ、多分。
まあ、そういうのが
調整が、そういう、やろうとしてるところは、
うん、
そういうところにとっては、ABC で決められとると、触りづらくはない。
あ、それは、そういうところあると思いますね。逆にね。なんか、こう、その、ジャスもそうですけど、うん、ある程度のスタンダードを決めといて、
はいはい。で、どうすんね
で、どうすんねと。で、そっからプラスうちのはちょっとちゃいますよ。
はいはい。
というのは、いいと思うけども、で、ジャスなんかも、こう、もう少し基準を、一つ上の基準を作っといて、
はい。
それでも、うちとかそれをさらに上回りますよ、みたいなのが、
はい。
なれば、本当は、業界の国産材をもっとみんな使いやすく、多分。
はい。
なるんじゃないかな。なので、結局、そういう、なんつうか、製材所の僕ら自身の、個々のエゴが、うん、
はいはい。
最終的にどうなってるかというと、ジャスってないから、
はいはい。
グリーン材、生材と同じ基準じゃないと設計ができないという、うん。
まあそうですよね。
ね、はいはい、そこに最終的にたどり着いて、
はい、
で、そして誰もいなくなった的な。笑うことじゃない、多分、その辺が、現在に至る。
至ってるってことですね。うん、あとは、ま、その中で自分らの会社の基準とかで、どうしてるかっていうだけのことかな。
うん、そう、うん。
これはかなりあれですね、ヘビーなお話なんですね。
ヘビーなお話。
ジャスの話というのは。
うん、深刻。業界にとって非常に深刻やし。
深刻な話なんですね。
うん、奥が深いというか、
はい。
根深い。 闇の部分というか本当にね、はいはい、そんな感じですよ。せめてね、せめてあの認証工場になるのが無料とか、
はい、まあそうですね、まあいわゆる認証工場になって当たり前っていうようなう、うん、やっぱり状況になら
な
か
った
んですよね、うん、少なくとも、うん、なんか出ないとそのジャスのその核っていうか、
うん、
まあはっきり言って製材業界ではいわゆるジャスって別に入らんでええやんって、
はい、
ねなっとるけど、まあ、それじゃやっぱりせっかくこういう日本で企画化された品に対してね、製材品に対して企画化されたものがあるなら、まあ、やっぱりみんな各社それを目指してその製品品質を一生懸命維持しようっていうある程度のそのいいレベル中の。あんまり僕高すぎると、
うん、
やっぱりその難しいところもあるから、いや、はい、やっぱりちょっと頑張ったらできるレベルっていうのを、うん、なんかこう企画化してみんなでじゃあその認定工場に出て当たり前みたいな状況やと、
うん、
ええかな。
いいですよね。
はい、うん。
それすら言ってないと。
それすら言ってない。はい。そう
せめてね、あの何十万かかるのがもっと安く、一回になってしまえば。
年間の維持費がちょっと高いですね。うん、まあ僕ら中小企業にとっては、
そう
ですね。それもかなりやっぱ大きいですよね。
大きいですよね。なんかなもんかな、本当に。
はい。
思います。そう。まあ、ジャスについて話をすると、はい、そういう残念な話というような
話。今回もやっぱりまた残念な話になってくるんですよ。
本当やな。
はい。まあ、まあ、もっとこう、すごいこうね、うん、盛り上がる、ポジティブに盛り上がれる話を。ぜひ。
そうですね。失脚できましたみたいなね。
そうそう。
これ、いいでしょ
う。これいいでしょうっていうようなね。うん、そうそう、そういう話をやっぱり。
したいですね。
はい。
じゃあ、まあ本編はこれにしておきますか。
あ、はい、
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、エンディングに行きたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
事前に予習してこいと僕が勝手に振っておいて。
ああ、そうですね。
どうでしたこれ見られて。
改めて、うん、まあ、ジャスの企画って、ザクッとはなんか、こう、自分なりにも分かっとったんですけど、はい改めて読んでみて、特にまあ今回は構造材のことに関してだけ、まず予習しておこうかなって思ったんですけど、
うん、
今日ね、山本さんにその教えてもらったこの、情報の企画であるとか、はい、まあそういうのって、改めてこう、こう見てみると、
うん、
まあこういうのは、こんな状況なんやなっていうのは、非常にこう、なんか、思いましたね。これ、うん、なんか製材の担当の人には見せんとこうって思いました。これ見せたら、多分、はい、あ、ジャスのジョークってこれでええんやっていう風になってしまいますもんね。今後だから、木の材料頼むときにね、もう無地に、無不死にしてってしか言えなくなっちゃうんで。
そうですね。本当
そう、改めてそれは思いましたね。
まあ、あれですけどね、その認定工場の取り方って、
はい。
造作材のジャスの工場っていうのは、
はい、はい。
出すんやったらそういう、
ああ。そうですね。造作材とか構造材、木質等級構造材とかそういう出し方なんですね、多分ね、認定の取り方はね。
うん、構造材は取ってても、造作材はジャス、犯行部出ないっていう。
はいはいはい。
構造材だけだよね。
っていうことですね。
造作材の工場認定取ってない。造作材、例えば、造作材の乾燥材工場までやってないと。
はいはいはい。
そ
うすると、これいろんな、こう、例えば造作材も構造材もとかってやっていくと、
うん、
年間維持費はまたより値段かかってくる。
確かね、かかってきますよ。
ということ
です、ね。1項目いくらみたいな感じで。
ということですよね。
で、1つだけじゃなくて2つ目からは、ちょっと安なるみたいな。そんな設定だと思います。
そんなやり方なんですね。
ええ、
はいはい。
そう、それで2つ取ったら、1つだけよりも、ちょっと安いですよ。
は
いはいはい、
ああ。
そうそうそう。1個、ピザ頼めば2個目無料じゃないけども、
うん。っていうようなことになってるわけですね。商売やからね。
そう、商売。
まあ、商売。
商売だから。まあ、この人たち、公益財団法人やで、
はいはい、
商売とはちゃうと思う。
なるほど。
なんかね。
そう。そうですか。まあでも、いい勉強だったというか、あれですね。うん、まあ、ジャス本当にでも、どうしようかなって、
うん、
ね、 企画が変わらんと多分何も変わらっていかんと思うんですけど、
うん、
あの、まあ、どれぐらい費用かかるかわからんけど、やっぱりこう、ジャスの認定工場になって、なればなんか変わることもあったりもしかして、するかな、ないかな、変わらんかな。そんな発注かからんもんね。っていう、それに尽きちゃう。
結局そこなんですよね。
それに尽きちゃうんかな。
うん。
はいはい。
仮に、ジャスの認定工場になって、公共物件って多分、中規模ぐらいの、その、ま、学校一棟どんどん建てるまでいかんくても、
公民館とか
公民館とか、あとは、何でしょうね。
幼稚園、小さい幼稚園とか。
小さい幼稚園、保育園とか、例えば学校の中でも体育館だけどが、
はいはいはい。
うん、まあ多分それぐらいが中規模ぐらいのイメージなんかな。大規模すらもっとでっかいですか？
もう、まあ、そうですね。大規模やともうほとんど、こんな田舎の構造材料とか使えないですよ。メンバー的に、サイズ的に。
サイズ的に。
はいはいはい。うん、で、やっぱりまあ公民館とか、その、そういうぐらいの多分建物が一番、まあ公共物件でもしね、あるとしたら、まあ自社で製材してるものとかを使ってもらいやすいサイズかなと思うんですけど、
うん、その、多分ジャスを、じゃあどんな時にジャス製材が
必要か。
必要。どういう部材というか。
はいはい、
はい、うん。基本的にはやっぱ構造、
ね、基本的には構造材やと思います。
うん、
多分公共物件はそれこそやっぱジャス指定が、
うん、
多分かかってる。
うん、
思うんですよ。うん、と思ってるんですけどね。
うん。
ただ、ジャス指定がかかって、このあたりやったら、三重の木認証材って、ダブルでかけられると、はい、もうやれるとこって決まってきます
よ、ね。もう、あそことあそこしかないぐらいの感じですよね、多分。
そうそう、
うん。
でっかいところで。ジャス規定外してもで三重の木だけやと、いっぱいやれるとこって、
まだ。
出てくるから、うん、ま、それなりの価格競争もあり。ですけど、まあ、ジャス認定でって、もう聞くくられると、価格競争にもならず、
うん、
ね、もうなんか、ほぼほぼ、同じようなところに決まっちゃうみたいなことに なるんでしょうね。
うん、
と思います。まあ、それぐらい、多分、ジャス認定工場っていうのは少ない、と、何社ぐらいあったかな、なんかあの、教えてくれた、三重県内の、ジャス認定工場リスト、
うん、
まあ本当の大手さんだけがボンボンボンボンと入ってて ね、あまり、まあ、僕らぐらいの規模の製材工場ってのはほとんど入ってなかった、
まあだからこうジャス取ったら
いい、ね、
いい注文取れますよっていうのかもしれないですけど、
はい、
ね、それぐらいの物件受けれる、例えば材料供給できますか？
はいはいはい。まあそこに行ってしまう。
そこにもありますもんね、
はい、だって。確かにそうですね。
その、大きい断面の、これぐらいの基準のもの、はいはい、まあそれはだから、ジャスであろうとなかろうとする。
はいはい。
中規模とかの、中規模大規模の公共物件を受け入れるだけの、材料をお宅で出せますか、ちゃんと。
そう。で、その時の一番、なんていうの、一番こう悪いパターン、
うん。
まあ、いつも悪いパターンなんですけど、
はい、これは。
いわゆる製材する期間がないわけです。
あ、そうですね。
うん、もうそういう在庫がある、自分のところはそういう在庫があるんかっていう、
うん、
まあ、いわゆるもう在庫を聞かれるレベルですよね。
はい、
後から、期間があるから、引けって言われたら別に、それなりにむちゃくちゃな材料じゃなかったら、原木工的で引けるわけじゃないですか。
うん、
でもそういう、大体、往々にして公共物件のそういうパターンっていうのは、
うん、
そういう在庫を持っとるかどうかを、が問われるから、
うん、
持ってませんわね、特殊な存在を。ほとんど。
その、まあ、例えば公共物件。
公共物件。
一件の、その材料を、その、調達しようと思うと、期間的には、その、どれぐらいはいるもんなんですか、はい、まあ大体ですけど。
どれぐらいいるんやろかな。それ、調達っていうのは、いわゆる、製材品をかき集めるっていう意味での調達
ですか。ああ、じゃなくて、ほんまに自分のところですね。
現場から引いて。
ええ。材料間に合わせようと思った から。
いや、それこそでも2年ぐらい前には言うといてもらうと。あかんでしょうね、うん
で。そんなものを2年ぐらいかかるよって言って通るかよって話するんだから。
そうそう。しかもその2年前に設計が例えば終わってて、うん、建築するのはその、なんていうの、材料が集まって、揃った後で2年後に待てるかっていうと、
うん、
多分みんな待てないでしょう。
うん、
だから、やっぱり一番いいのは、その、設計をする前に、
うん、
いわゆるまあ、僕らみたいな工場で、どういう製品が作りやすくて、
うん、
どういう製品なら、在庫が、この時期にはこれぐらい作れるっていう、その、ある程度の、ただ、こんな民間の工場、一社ではとても無理なんで、例えば亀山市だったら亀山市の、その、各製材所、まあ、組合があるから、まあ、そこで、果たしてその、2年後にこういう建物を建てようとしてるんやけど、うん、組合として、構造材ならどういう材料をこの時期までに出せるんやっていうのを、ちゃんとこう、早い段階から、その設計とかの話の中に入らせてもらって、で、しっかりとこう、材料、こういう材料、こういう材料の提案をして、そういう材料を使ってもらう設計に変えてもらうっていうのが、一番いい方法やと思うんです。設計者としたら、なんでやねんってなるかもしれませんけど、好きなように設計差しくれってなるかもしれませんけど、うん、でもまあ地域材を使うっていうのは多分そう、ある程度そういうことでないと、たまにやっぱりこんな材料あるわけないやんっていう構造材が使われてるパターンもやっぱり
あるんです
よね。多分今まではザラに多分あったと、今はどうちょっとあんまりわからないですけど、ザラにそういうのってあると思います。
うんうん、
で、木造専門の設計者って、多分、結構少ないじゃないですか。
あ、数だ。
数が、うん。木造で衣装がちゃんとできるっていう設計者。木構造とかは別として。はい、
ああ。木構造も大概少ない。
大概少ないですけど、うん、まあ、いわゆる衣装設計さん、
うん、
デザイナーで、木造を、木材のことをむちゃくちゃ知ってて、
うん、
きちんと木造の設計できる人というのも結構やっぱ少ないと思うんですよ。うん、住宅のならね、ザラに行け、
はい、
たくさんいらっしゃると思うんですけどね。公共物件でちょっと大きくなったらもう、わけがわからんみたいな人が多いんちゃうかなと思って。
うそうですよね。
うん。
まあだからそれってもう、ジャス以前の問題で。
あ、そうそうそうそう、そう、そうなんで、うん。だからまあ、そう、ジャス以前の問題になってしまうもんね。だから、ジャスって、
こう、
ちょっともうちょっとね、
うん、
合わせ技であまり魅力がなくなってるっていう。
ちっちゃい製材所で、普通にこう、一般の住宅
を
建てる人たちとかを、そういう建てる人たちと、およびその、仕入れ先なんかを相手にしてるところなんかとって、
はい、
やっぱジャズっていうのは、こう、なんか、どういう、別の違う世界の話っていう。
っていう感は多分あると思います。
あるでしょうね。
はい。
僕らってそう。
民間の仕事でジャスの規定ってほとんどやっぱない。ジャス指定ってほとんどないですからね。うん、はい。だいたい規定も もし書いてあったとしても、それこそ、うん、ジャス同等で三重の気象でいいですかっていう、
うんうん
ね、いいですよという返事があるので、うん
ね
うん、
それを程度で逆に言ったら、いいようで済んでるから。
あるかもしれませんけどね。はい。
まあ、本当はみんなジャスでパズルだもん。
そうですよね。はい、はい。
延長戦でそんなジャスの話もしましたが。
はい。
やっぱりこう。
いい話。
いい話じゃなくて。ウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました。この番組へのコメントは、ツイッターからはハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方は、mail@woodcastjp.com にお願いします。mail@woodcast.jp ですね。お願いします。iTunes へのレビューもお待ちしております。iTunes から woodcast.jp と検索してください。コメント、メール、レビューは番組の方で紹介させていただきますのでよろしくお願いします。なお、紹介してほしくない方は、その旨お書きくださいと。ですね。http://woodcastjp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。でですね、Facebook ページも開設しました。
はい、
Facebook のアカウントをお持ちの方は woodcast.jp と検索してください。 ですね、コメントまたお願いします。
そうですね、コメント、はい、はい、いろいろとね欲しいですね、コメント
欲しいですね、
はいはい、
ぜひぜひお願いします。実はこっそり、iTunes の登録してる、はい、登録者数をですね、はい、チェックしてるんですけども、
はいはい、
微妙に減ってます。減ってますんで、続々登録してください。
そうですね、
はい。で、再生数とか見えるんですけど、やっぱりなかなか伸びないですね。
なるほど。
やっぱり頻度をもっとね、
もっと上げてください。
音質も改善していきますんで、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、
ミスも間違ってファイルも消さないように。はい。はい。ということでですね、
はい。
はい、お送りしましたのは、山本と
坂でした。
はい。それではまた次回の配信でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。